ホリスティックボディチューニング療法のエネルギーワーク講座を受講いただきありがとうございます。セラピストの松浦和美です。今回はリスニング方式で見えないエネルギーについて分解していきながら、分かりやすく座学で事前に学んでいただいて理解して、対面の当日には、また実技を教えていく形でお願いしています。それではいよいよ本題に入りたいと思います。これから学んでいただくホリスティックボディチューニング療法の、エネルギー部門なんですけど、他に施術っていうあの手技の部分のセラピストさんを養成する講座とかもあるんですが、それとは別でエネルギーワーク部門っていうのがあります。で、セラピストさんはもちろんこのエネルギーワーク部門を習っていただいてから施術に入っていただきます。それで、施術を通して気の読み取りとか調整を、あとは、体の声を聞いたりっていうのをできていく感じになるんですが、このホリスティックボディチューニング療法のエネルギーワーク部門は一般の方でも受講していただくことが可能です。そしてそのエネルギーワークは宇宙エネルギーを使っていきます。で、宇宙エネルギーというのはフリーエネルギーで枯れることのないエネルギーとなっています。で、ですね、混乱しないでいただきたいのは気候、ね、気候とかあるんですけど、まあ、気候の中でも気候師さんとかもいろいろいらっしゃるんですけど、自分の中の気を、人に練ってね、あげると結構気が枯れたりとかしちゃうんですけど、で、これはなんか普通のセラピストさんとかが割と、エネルギーワークを習わずに、例えばリンパマッサージとかやっていると、知らず知らずに良くなれ良くなれってこう思いが強すぎて自分の気を上げちゃうっていうことがたまにあります。で、なのでセラピストさんはできるだけエネルギーワークを何かしらね、霊気ヒーリングとかでもいいんですけど、学んでいただいてた方が、自分の身を守るためにもいいかなと思っています。で、もちろん一般の方が、習っていれば、自分の家族やペットで、あとは植物とか、あとは飲み物、食べ物の、波動なんかも変えていくことができるようになります。で、くれぐれも自分の気を練ってあげるっていうことはしないように、まあ、実技の方でもね、その辺は注意しながらお話ししていきたいと思いますが、宇宙エネルギー、ね、フリーエネルギーを使っていくということで、その宇宙エネルギーのお話をしていきたいと思います。はい。では、その宇宙エネルギーを活用できるのは、別にこの私だけではなくてね、とかセラピストさん、養成講座終わった方だけではなく、特殊な能力を持つ人だけができるものではありません。で、これは、例えば動物の猿だったりとかも、赤ちゃんに使ってたりっていうのが、研究でね、調べで分かっています。で、生物、生きているものすべてに、宇宙エネルギーというものが体内で、生命エネルギーに変換されてるんですね。なので、例えば日光を浴びたりとかしないと、まあ、ホルモンが分泌されないっていうこともその一つかもしれませんし、あと、まあ、そういうのを受け取らないと自然治癒力、いわゆる免疫力っていうのが、足りなくなったりとかもしていきます。で、野生の猿がね、病気の子を抱きしめて、エネルギーを送って、で、あとは額に手を当てて、こう、治療してるような姿も観測されてるんですが、まあ、動物は結構、木とかエネルギー、自然のエネルギーに敏感なようで、イノシシが、その、岩倉って言って、大きな岩、から出てる自然のエネルギーを、まあ、体調が悪い時に受け取る時に必ずそこの大きな岩の下で休んでるとか温熱療法みたいな感じでエネルギーを受け取ってる姿なんかも見受けられたりしています。なのでもしかするとこう電磁波とかにまみれた私たちよりも野生の動物の方がそういう自然エネルギー、宇宙エネルギーをうまく現在は利用しているのかもしれません。はい。そして、この講座は、 ふわふわしたなんか、まあ、手放しましょうとか解放しましょうといったような、あの抽象的なスピリチュアルをやっていくのではなくて、地に足のついたスピリチュアル理論を学んで理解していただくので、まあ、ちょっと科学的な話も難しくない程度にやっていきます。で、まあ、この講座は人生を楽しく幸せに生きていくための講座でもあるので、考え方だったりとか、学び方だったり、受け取り方だったりも、お話ししていきます。で、愛とか感謝とか、そういう心を持っていくことを忘れないように、生活していっていただければ、このエネルギーワーク講座で習ったその主義っていうのを、どんどん向上させていくことができます。で、逆に、習ったことに満足して使っていかない、もしくはその、習った考え方だったりを実践していけない場合は、せっかく習っても、向上していかないので、ご注意ください。なので、まあ、習ったことはね、素直に受け入れて、いろいろ使えるところに、1ヶ月ぐらいは、できるだけ意識して、どんどんどんどん使ってみてください。はい、ではエネルギーワークの基本となる霊性を高めるということはどういうことかお話ししていきます。まず霊性というのは、そこ黄色いマーカーしてますけど、魂の状態とか価値観、役割、存在目的、存在価値と、まあ、漢字で羅列すると何のことか分かりにくいんですが、まあ、これは自然界に存在するまあ、この世の、森羅万象ってこの世のすべてのものですね。に宿る魂の状態のことと思ってもらえれば大丈夫です。で、例えばの例を書いてます。で、そこ、A という商品で、利益重視で作られて、まあ、大量生産されて、まあ、例えば添加物とかも入ってる、まあ、低い意思のお菓子があったとします。あとは B という商品で、まあ、コストはかかるんですけど、まあ、買い手のことを考えたりとか、まあ、このものに対する思いとかもちゃんとあり、幸せを考えて作られたお菓子があるとします。で、これは高い意志があるお菓子、A と B とね、そういうお菓子があるとします。で、この A と B というお菓子では、そこに宿る意志、意図が違っていて、まあ、例えば B のような高い意志のあるお菓子に、まあ、似せてね、見た目だけ似せて大量生産作った C とか D とかいうお菓子があったとしても、魂の状態が全然違うので、まあ、エネルギーワークを習ってて直感が鋭い方だったら、騙されることはないと思います。ただ、消化体がこう硬くなってたりとか、まあ、不活性になっていると、そういう詐欺まがいのものに引っかかったり、っていうこともあるのでお気をつけください。人が作るものであれば、そのものの、まあ、考えた人、作り手ですね。あとは作られた場所がどういうエネルギーなのか。あとは細かく言うと保管されている場所のエネルギーはどうなのか。ということで、この霊性というものは反映され変わっていくことがあります。そしてこのものっていう場合で言うと、価格というのは必然的に、やはり霊性が高い商品というのは、まあ、手間暇かかっていたりとか、物も良いものを使っていたりするので、値段がやはり霊性が低い商品よりも高くなってしまうということが多いです。ただ、まあ、この詐欺まがいの商品で、B の商品ですね。だから、まあ、志が高い商品に見せかけた値段だけ高い、中身はないのに値段だけ高い商品というのも、まあ、最近はね、多くなってますので、エネルギー、まあ、だから消化体をクリアに保って、エネルギーで見抜く力が今は必要なのかもしれません。で、この、いわゆる、第六感というか直感が鋭ければ、これはなんとなく変だなとかはわかるはずです。で、もともとね、女性は、右脳派なので、こういう第六感とか、なんか変だなとかは、男性よりは長けているはずですね。うん。はい。 ということで、次の矢印に行きます。で、人間の魂イコール神様の分け御霊とされています。で、米印のところですね。人は神様と同じ魂を宿していて、で、神様の存在目的イコール人間の存在目的となります。で、これ、まあ、どういうことかって言ったら、神社に行かれたこと皆さんあると思うんですけど、まあ、神社に行ってね、お参りパンパンってすると、まあ、社殿の中空いてたら、奥にね、鏡が、丸い鏡が飾ってあるんですよね。で、それは自分の方に向いていて、で、自分を映すことになります。映す場所に大体置いてありますね。で、それは自分を映すことによって、自分の中にいる神様に、こう、お参りしている状態で、まあ、自分イコール神様の存在目的と一致しているという話にもつながってきます。はい。で、また神様のその存在目的っていうのは何かっていうお話なんですけど、それはすべての愛であり、まあ、米印、愛するということはどういうことかっていうと、すべてを許し受け入れる。ここ大事ですね。すべてを許し受け入れるということが、これがね、大事なんですけど、意外に難しくて、やはり許せないとか、ムカつくとかいう、まあ、被害者の立ち位置に立つって、まあ、私たちは言うんですけど、で、まあ、自分にも非があったかもしれないんだけど、許せないっていうのをずっとストレスに抱えている人も結構多いと思います。なので、まあ、これからエネルギーワークをやっていくにあたり、エネルギーワークガンガン使えるようになりたければ、まあ、全てを許し受け入れるっていうこと、ここアンダーラインとかマーカー引いてもらって、これを念頭に、物事の考え方をやっていってもらえると良いかなと思います。はい。で、この、ホリスティックボディチューニング療法のエネルギーワークは、まあ、いわゆる霊気ヒーリングっていう名前のヒーリングがあるんですけど、まあ、私もそれ、現代霊気とか西洋霊気とか両方資格、教える資格も持ってるんですけど、それはね、なんか呪文とか、マークとかをね、描いたりとかしなきゃいけなくて、で、ちょっとでも間違うとできないみたいな感じのやり方で、で、それは使いません。で、私は学んでるので、そのエッセンスっていうのは、この講座に入ってはいるんですけど、その、愛と調和と癒しのエネルギーっていう考え方ではイコールなんだけど、完全にはイコールではないという感じになっています。で、こういう話ばかりしてると、ちょっと左脳派の人ね、男性性が強い方は、なんか、変な宗教なんじゃないかっていう、疑う人もね、いるんですよね。その見えない話をばかりになると宗教宗教って言うんですけど、まあ、こういう神社の話とかもね、その信仰宗教とかじゃなくて、これは古代から日本人が持ってる信仰心の話なので区別して考えてください。で、まあ、その信仰心というのは何かっていうのをそこ鍵括弧で書いてますけど、まあ、信仰心とは生かされている意味を知ることで生じる感謝だったり、敬いの心、真心のこと、なんか湧いてくる気持ちですね。で、そういうものが大きくなればなるほど生きていくのが楽になり、だから感謝の心とかがすんなり出るようになれば、人生が多分楽しくなっていってると思います。さっき言ったその全てを受け許して受け入れることができてれば、感謝がおのずと湧いてくるはずなのでね。はい。で、なので、まあ、そういう信仰心、感謝とか、敬いの心、真心で、こういうので幸せを身近に感じることができていくと思います。で、逆に言うと、こういう感情が持てない人っていうのは、エネルギーの詰まりが多かったりとか、直感も鈍ってたりっていうことに比例していくと考えてもらって大丈夫です。つまり、そこ赤字で書いてますけど、感謝と敬いの心が大きければ、だから信仰心が大きければ、愛も大きくなり、霊性も上がります。なので、霊性が上がるということは、エネルギーワークがよりやりやすくなるし、宇宙エネルギーを ブワーッと通すことができると、引っかかりがない状態でね、いうイメージに持ってもらったら大丈夫かなと思います。はい、だからこの赤いアンダーラインのところですね、この基本が理解できていないと、そのそんなのめんどくさいとか、本当にとか、疑心があっては、エネルギーワーク、形だけやってても、まあ、やってても通らないことはないんだけど、レベルが下がったりとか、その妨げになるのでね、しっかり、懐に落とし込んで、対面の時を、迎えてほしいなと思います。はい。で、まあ、例えばのところを、その、緑の四角で書いてるので、まあ、そのあたりはね、読んでもらったらいいかなと思います。でまあ、そこには書いてないんですけど、例えばどういうものにも感謝できるっていう状態で言うと、私はね、テント泊とか登山でやるんですけど、水があるっていうことがまずありがたい。水がない場所もあるんですね。でそうなるともう1リッター、2リッターってなると1キロ、2キロ担いでかなきゃいけなくなるんですね。でもお家はどんなにボロボロのお家だろうと水道をひねれば水が出る。ね、これだけでもありがたい。だからこんなボロ家でじゃなくて、水道止められてなければね ですけど、なんか水道がね、蛇口をひねったら出る、これもありがたいなとか、そういうことからでも大丈夫です。あとは山に行くとそれこそトイレもないんですよね。だからもうこっそり陰に隠れてダニに噛まれるかもしれない状態でお尻を出してトイレをね、そこら辺でするんですけど、隠れて。でもね、家にトイレがある、ね、トイレができるだけでもこの環境もありがたいなと。そういうところからね、ちょっとありがたいところ探しを始めてみると、まあ、最初はね、簡単でいいかなと思います。だそういうのをね、見つけるのを、ノートに書いてみてもいいかもしれないですね。で、もしノートに書かれた方がいたら、当日ちょっと持ってきてね、見せてもらえたら、私も勉強になるので嬉しいかなと思います。